一咕噜巴勒扬一大刚阿瓦乌姆萨古拉吉拉阿兰肯卡姆伊玛乌西里卡阿亚伊古西
内イランカラプテおはようございます。2013年1月13日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第141回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E にはでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の様子ですけれども、今日はとても良い天気です。オホーツク海の江差町の、失礼しました。江差町歌登りではマイナス30度以下が、5日連続だったというニュースがあります。北海道もとても地域によっては寒いところもあります。アイヌ語で1月はトエタンネチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報でお届けいたします。2013年1月7日付北海道新聞より、アイヌ民族のジャズ歌手熊谷民子さんが1月2日午後6時57分大腸がんのため死去されました。60歳でした。十勝管内本別町出身、旧姓清川さん、自宅は横浜市青葉区、通夜は11日、告別式は12日にいずれも横浜市北部斎場で執り行われました。喪主は夫、隆二さん。熊谷さんは20歳の時に東京で音楽活動を開始、2009年に大腸がんで余命1年と宣告された後も治療を受けながらライブハウスなどで歌い続け、2010年にアイヌ語による賛美歌、アメージング・グレース、2011年には東日本大震災を歌った大地よの CD を発表しました。ご冥福をお祈りいたします。本日二つ目のニュースは北海道新聞トマニチ博物誌より、茅野史郎さんの回。アイヌ語で栗はヤム、木はニという、アイヌ民族の発想では人間に有用なものにまず名前をつけ、その栗の実が取れる木はヤムニ、栗の木と名付け、例えば桜の木はカリンパに、桜の皮の木と呼ばれる。かつてのアイヌ民族は桜の皮を弓づるや矢筒などに巻いて細工用に使っていた。昨年私の住んでいるビラトリ町では栗が豊作だった。私の会社事務所の隣に住む阿部義雄さんの奥さんから、今年は栗がたくさんなってるので拾って食べてと言われた。早速私は満81歳の母に連絡すると、母を含めて3人で拾いに来ていた。買い物袋で2袋くらいの収穫があったと後で聞いた。ここで栗の電波に関するウェペケレ昔話を一つ紹介したい。出典は新定復刻ウェペケレ集大成、茅野茂2005年7月、財団法人日本伝統文化振興財団に収録されている第11話のポロシルンカムイポホ姉、私はポロシリの神の息子だったというものだ。語り手は平賀さともさん。1961年8月に茅野茂が登別温泉で録音したそのアイヌ語をカタカナで書き起こし、日本語で筑語訳と意訳がつけられた本だ。この話はポロシリに住む神様の息子は事情があって隣の国で母神一人によって毎日栗ばかりを食べさせられて育てられた。 13から14歳になった頃、母神にお前の父親はポロシリに住む神なのだと教えられ、フップ市を通りビラトリへ行き、ポロシリを訪ね実の父親に会いに行きなさい、そして途中途中で栗を巻きながら行きなさいと言われた。その息子はビラトリから叔父の案内で父神に会えたが、その父神は明朝神の国へ旅立つという。そして父神は息子に向かって、お前はこのポロシリを私の代わりに守りなさいと言ったというものだ。息子は母に言われた通り、フップ市からビラトリ、ポロシリへと歩みを進めながら栗を撒いたというお話。詳しく調べてはいないが、ビラトリ町で一番古い栗の木は義経神社の境内に生えているものだと思う。樹齢400年くらいなので、このウエペケレのようにして植えられたものかもしれない。北海道には自生の栗の木はなく、すべて植えられたもの。三つ目のニュースは、2012年12月14日付、北海道新聞ウエピリカより、苫小牧駒沢大学、岡田道明さんの回をお送りします。1899年、明治32年、帝国議会は北海道旧土人保護法を制定し、アイヌ民族の保護に努めることになりました。同法を受けて、1901年には道庁が、旧土人児童教育規定を制定し、アイヌ民族の児童に対し特別な教育を実施することとなりました。そこではアイヌ民族の児童と和人の児童を分け、アイヌ民族の児童には国語、日本語をはじめ日本文化を集中的に教える教育が行われました。この教育を行うため、北海道内の25カ所に特別な学校が設置されました。そこへ通うアイヌ民族の児童は和人の児童と切り離され、教育格差や差別を生む原因にもなりました。またこの学校では日本語教育が徹底され、学校ではアイヌ語を話すことが禁止されました。そのためアイヌ民族の児童は母語、つまり親から習得する言語のアイヌ語ではなく日本語を用いるようになりました。この出来事はアイヌ民族の社会、そしてアイヌ文化に多大な影響を及ぼしました。言葉は文化の中心となるものです。言葉を失うとその文化を維持することはとても難しくなります。例えばアイヌ文化の信仰観を日本語だけで説明するのは極めて困難です。カムイを神と表現したのではカムイの本質は理解できません。アイヌ文化の儀式を日本語だけで執り行うことは不可能に近いのです。子どもたちへの日本語の徹底は親たちの言語までも日本語に変えました。学校では日本語によってのみ授業が行われますので、子どもは日本語を習得しなければ良い成績を取ることができません。どこの世界の親でも子どもには良い成績を取ってもらいたいものです。それはアイヌ民族の親でも同じでした。子どもが日本語の教育を受けるようになってからは、親たちは子どもの前でアイヌ語を使わなくなりました。普段はアイヌ語で会話をしているのに、子どもが家に帰ってくると会話が日本語に変わったという話は多くの方々から聞かされました。アイヌ民族の児童に対する特別な教育は、アイヌ民族が日本文化の社会で生きていくための力をつけることにもなりました。しかしその陰で先祖から使われ続けた言葉を奪われ、異文化の言葉を強要されて苦しんだ人々がいることを忘れてはなりません。4つ目のニュースは、2012年12月27日付、北海道新聞より、白老海の別邸古川、ペネイモでおもてなし。古城浜の温泉ホテル海の別邸古川が、野外で数ヶ月間凍らせた芋を潰して団子にするアイヌ民族の伝統料理ペネイモ作りに取り組んでいる。ペネイモはもともと保存食で、お粥に入れたり焼いたりして食べる家庭料理。同ホテルは白老ならではのメニューを提供したいと、一冬越したジャガイモで団子を作り、来年3月から宿泊客に無料で提供する予定だ。同ホテル副支配人の古川洋平さんが、町内のアイヌ民族博物館でペネイモを食べ、普通のジャガイモ餅より味が深いと、その美味しさに感動し、ホテルで提供することを考えた。今夏 同博物館職員から作り方を習い、12月上旬から約80個、計30キロのジャガイモを凍らせる作業を始めた。同ホテルがアイヌ民族料理を作るのは初めてで、アイヌ民族博物館も博物館以外で現在町内で食べられる飲食店などはないのではという。アイヌ民族料理を取り入れることで地元に根ざしたホテルにしたいとの思いがある。古川さんは毎日午前中にジャガイモを直に触って凍り具合を確かめ、ムラがあれば配置を変える作業を繰り返している。古川さんは初めてでうまく作れるかわからないけど美味しくなってほしいなと毎日愛情を込めてますと話し、宿泊客に食べてもらえる日を心待ちにしている。本日最後のニュースは1月7日付北海道新聞より、アイヌ民族の息吹感じて、シダオイのサークル作品展。アイヌ民族の織物や編み物を制作する町内のサークル、チタラペ松永八重子代表の作品展が、白老町若草2の白老イオール事務所チキサニで開かれている。同事務所の主催、チタラペはアイヌ語でゴザの意味で、2007年に結成、週2回集まって工芸品作りに取り組んでいる。今回は36点を展示、乾燥させたガマの葉と黒や赤の布とを編み込んで文様を作り上げたゴザのほか、編みかごなどの小物も並ぶ。ゴザは民族の儀式や防寒のために用いられてきたという。松永さんはアイヌ民族の生活の息吹を感じてもらえればと話す。入場無料、1月31日まで。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントお願いします。
はい、一番初めのニュースで訃報がありました。熊谷民子さんという方がですね、アイヌ民族出身のプロのジャズ歌手だったんですけども、まあ若い、まだ60歳ということで若い年齢で、まあ、亡くなったのは、まあアイヌ民族にとっても、何て言うんでしょうか、大事な人を亡くしたなと、そういうような気がしています。熊谷さんのご冥福をお祈りいたします。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。